マタイによる福音書の5章を開いてください。5章の今日はですね、38節から42節までを見たいと思ってますけれども、この平日の礼拝は私たちは三条の説教シリーズということで、イエス様の三条の説教ですね、これをじっくりと見ていっています。このキリスト者の生活のですね、なんていうのかな、この憲章とも言われてるんですね。この神の国の憲章、憲章というのは憲法の憲に、あの章っていうのはなんだ、一章二章ですね。で、憲章とも言われてますけれども、本当にこの私たちがいかに歩んでいくか、そして教会としてどのようなクリスチャンと一体どういう存在なのか、これを見ていくことができています。でそこで重要になっているのはこのイエス様のこの話の続きなんです。これじっくりと私たち見ていってますけど、実はこれはイエス様がもう一通りずっとこう、もう一本で話しているっていうか、ずっとこう語り続けておられるわけで、この流れを知る必要があるんですけれども、イエス様はすごい大胆なことを言われたんですよね。この20節で、5章の20節で、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入ることはできませんと。当時、義と言ったらパリサイ派、そして律法学者の義なんですね。それが義の基準だったわけですけれども、それに勝ってなければ、天の御国に入ることはできないっていうことなんですね。これだけを聞いたらもう誰も入ることができないっていうふうに思ってしまうほど、こう戸が閉ざされてしまうような、非常に狭いような、確かにイエス様は狭い門から入りなさいと、努力して入りなさいっていう言葉までも言われた、という内容になっているんですが、しかし蓋を開けてみればですね、全くこの違った、この福音の道が開かれていて、そしてそこに入ることによって、イエス様の福音なんですけど、結局はそこに入ることによって私たちが天の御国に行くことができるわけなんです。ではですね、この38節から42節までを一気に読みたいと思います。目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者には背を向けてはいけません。こう言ってます。ここ非常に有名な箇所で、目には目を、歯には歯をっていうのも有名ですけれども、本当に有名なのは、あなたの右の方を打つ者には左の方も向けなさいなんてね、いう言葉、クリスチャンでない人でもどうですか、クリスチャンになる前に聞いたことがあるっていう人は手を挙げてくださいですね。覚えてます。そのクリスチャンじゃなかった時のことを思い出せば、あ、これ聞いたことあるなっていうことがありますね。で、これ興味深かったのは、この牧師さんたちのですね、交わりの時の集まりでですね、その中の2人の牧師さんが、この同じことを話してくれましたけれども、どちらもですね、この牧師家庭なんですね。つまりこの牧師さん、本人も牧師さんだけど、その本人たちもこのお父さんが牧師で、で、小学校の時にいきなり友達がぶってくるんですよ。なんでか分かりました。ここの箇所を使ってやってくれるかなと、右の方を打ったら左の方を向けてくれるのかなと。で、一人はですね、その牧師さんの一人ね、ぶち返したとかって言ってましたけれども、もちろんその子供たちはですね、小学生の子供たちは自分でそんなの調べてるわけはないから、親が吹き込んでることはもう確実なんですよ。ということですね、このキリスト教と言ったら、この右の方を打つ者は左の方も向けなさいということも思い出すほど、で、これだけ有名なんですが、有名なのにもかかわらず、これほど誤解されている言葉もないですね。で、今日はそのイエス様の語られている真意に近づいていきたいと思います。 で、まずそのイエス様が言われた目には目を歯には歯をと言われているのはあなた方は聞いていますという言葉ですね。イエス様はずっとこうやってこのパリサイ派また律法学者がですねこう教えていること、これあなた方はこう聞いていますとこう言われているわけです。で、私たち今こうやって手にしてですねこの自分の目でこの印字された文字を見ていますけれども、当時はそういうものではありません。当時はその巻物があってそれを聞いているわけなんですね。だからその教えているものに完全に依存しなければ頼らなければいけなかったわけですね。で、あと口伝律法というのもありまして、この書かれているトーラという律法のみならずですね、この言い伝えられてこの、その書かれているもののこれをどうやって守るべきかという解釈ですね。で、そういう口伝律法もあったんです。で、その中でこの目には目を歯には歯をと言っている言葉があったんです。で、しかしっていうふうに言葉はイエス様言ってるようにそれ対比させていくんですね。で、この言葉は、モーセの律法の中で何度か出てくるんですね。で、その一つをお読みしたいと思いますが、出エジプト記の21章の22節から25節です。まあ、開く必要もないんですが私がお読みします。人が人と争っていて、身ごもった女に突き当たり早産させた場合、重大な障害がなければ彼はその女の夫が要求する通りの罰金を必ず課せなければならない。彼は法廷が定めるところに基づいて支払う。しかし重大な障害があれば命には命を、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、飛翔には飛翔、やけどにはやけど、傷には傷を、打ち傷には打ち傷を持って償わなければならないと、こういう表現で出ていて、これがこの裁判をする人がですね、傷害事件を取り扱うときに公正にですね、その罰を与えるというか、その刑を定める、この罪に定めるという公正な報いですね、これを教えているわけなんです。誰かが罪を犯してですね、犯罪を犯して傷を与えたとしたら、その時にその犯した度合いの相応の見合った報いでなければ不公平ですよね。私たちの社会でもそうですよ。誰かのものを盗んだということでそれが見つかりました。裁判所に行きます。出廷して皆さんが被告席に座ります。裁判官がトントンってやって言いました。誰々は死刑に処する。盗みを行って死刑はないですよね。その逆にします。今度は何十人もの人を殺したその殺人鬼がいます。殺人犯がいます。トントン、3万円の罰金に処すしたらもう日本中が騒ぎ出しますよ。デモも起こるかもしれません。国会では議論が激しく行われ、ね、皆の心の中にはそれはないでしょう、20人ぐらい殺した人が死刑にならないなんていうことは、ましてや罰金って何なんですかということなんです。なのでこの目には目を歯には歯をという意味がお分かりになるかと思います。その罪に対する相応の罰でなければいけないということなんです。人間はどうしてもですね、怒りや復讐心が強ければ犯した罪以上の罰を加えたいと願います。本当にこうなんかイライラしててね、なんかちょっとこうぶつかったらさ、ふざけんなーとかなんかってやってボコボコにやってしまう、まあ今の分かりやすく話したんですけれども、心の中でですねそういうことをやろうとしてしまう 傾向があります。でそれを抑える社会の秩序のためにですね、それをやってはいけない、神の公正がしっかりと根付かなければいけないという裁判の物差しとしてですね、これがあるわけです。でその背後にはもちろん公正な神がおられるからなんです。聖書には神はエコひいきをされないと書いてあります。私たちがいかにエコひいきをするか、絶えず行っているんじゃないかなと思います。自分の空いている人にはよくするけれども、そうでない人にはまあちょっとよくしない、ちょっとこうおろそかにしていく。なんか今ちょっとコントで思い出したんですけど、昔のコントでね、なんか志村けんとかが出てですよ、そしてこう綺麗なお姉さんがこっちに、お姉さんがいて、こっちにブサイクななんかそういう演じてる人がいてね、もうこっちにはねーとか言ってね、何言ってるとか出てこうやってコントであるじゃないですか。でこういう類のものを私たちは絶えず行ってしまう。見た目で判断をする。で教会でそれを行っているということをヤコブはこう叱責している箇所があります。これ手紙の中にあるんですが、2章の1節から4節を読みしますね。私の兄弟たち、あなた方は私たちの主栄光のイエス・キリストの信仰を持っていながら、人をエコひいきすることがあってはなりません。あなた方の教会に金の指輪をはめた立派な身なりの人がやってきて、入ってきて、みすぼらしい身なりの貧しい人も入ってきたとします。これは次の案内人の話ですね。あなた方は立派な身なりをした人に目を留めて、あなたこちらの良い席にお座りくださいと言い、貧しい人にはあなたは立っていなさい、でなければそこには私の足元に座りなさいというなら、自分たちの間で差別をし、悪い考えで裁くものとなったではありませんか。こう言ってるんです。いつの間にかやってしまう差別です。エコひいきです。でイエス様のこの生涯、福音書を見ますとですね、このみんなから嫌われているような人に尊厳というか、本当に人として敬意を持っているイエス様のお姿を見ることができます。例えばザーカイという主税人がいてですね、もう主税人は嫌われてますけれども、このザーカイの家に行ってですね、そして彼のことを、彼もアブラハムの子孫だからとこう言ったんですね。これアブラハムの子っていうのは本当にユダヤ人として、本当ユダヤ人、歴としてユダヤ人だよっていうことですね。この神の約束を受けて祝福を受けるはずの人なんだよと。あと長血の患う女ですね、本当は汚れているとされて、触ってはいけない、人に触れてはいけないから、もういつも離れたところにいるんですが、その女が癒しを受けた時に娘よって呼んでるんです。娘よですよ。これは中東ですと、この息子よ娘よっていう言葉はよく使いますね。息子ですね。でそのようにして、この尊厳を持ってイエス様はお語りになっていて、本当にエコひいきをされないんですね。でパウロもそのエコひいきをすることなく裁くよっていうことを言われてるんです。神に印象づけるっていうことはできません。私たちは、人は印象づけることはいとも簡単なので、いろんなことをやり、そして、イエス様が言っている偽善者になってしまいます。偽善者のもともとの意味はですね、あれですね、ローを塗るかな、この仮面をかぶるみたいな意味合いがあるんですけども、この人にはこういう顔を見せて、実際は違うという、このダブ、今でいう言葉だ、今の言葉でダブルスタンダードですよね。けれども、すべて心の中のこともことごとく知っておられる神はですね、その知識に基づいて公正に裁かれます。ローマの2章の6節から11節までお読みします。神は一人一人、その人の行いに応じて報いられます。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者は永遠の命を与え、利己的な思いから真理に従わず不義に従う者は怒りと憤りを下されます。 悪を行うすべての者の上にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、善を行うすべての者にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神にはエコひいきがないからです。ユダヤ人にもギリシャ人にも関わりなくですね、この者には永遠の命、あの者にはこの、苦難と苦悩が来るとはっきりと書いておられる、いるんですね、このパウロが。でこれがこの目には目を、歯には歯をというこの律法の背後にあるこの神の公正な物差しであります。そしてここの言葉っていうのは裁き司、つまり裁判官がどのようにして裁かなければいけないかっていう、こう司法、いわゆる司法ですね、司法的な立法になるわけなんですが、パリサイ派と立法学者はこの言葉を使って個人的な恨みがあれば復讐しなさいというような奨励を行っていたわけなんです。まあ、だから個人的に復讐してもいい。でこれがずっとね、前回の誓ってはならないとイエス様は言われた、この、ね、偽って誓ってはならないというところでイエス様は一見矛盾した誓ってはならないというふうにこう言ったんですよね。なぜかというと、その誓うという言葉でさえが彼らの都合のいいように解釈されて、自分の利己的な目的のためにその御言葉を使って、聖なる言葉を使われていく、正当化されるためにもね、使われていくようなことになっていっちゃったんですよ。で例えば離婚についてもね、このモーセが離婚状を出すときにはっていう言葉を使ってね、彼らはその離婚をしていいんだと、でこういう時は離婚をするんだという議論をしていたわけなんだけども、イエス様がはっきりと言いました。それはあなた方の心が固くななので、モーセはそのように言ったのだと。これを現代版に言うとですね、例えば夫婦喧嘩を起こりましたと、そして無理やり男の方が、夫の方が妻をですね追い出して、もう戸も閉めて入れもさせないと、そういう状況に陥れるのであれば、陥れてはいけないと。そうではなくて、ちゃんと離婚協議によって離婚の手続きを取らなければいけないと。でなければ女性の権利というものが守られないことになる、というような内容なんです、この離婚状については。だからこの人が罪を犯してしまうということは前提で、その中においてもその悪を抑制するためにですね、その悪いことがもっとひどくならないために、仕方がなくって言ったら変なんですが、そのそういうための法律なんですよね。法律っていうか、その立法なんですよね、これ司法の立法っていうのが。だからここでも命に対しては命、歯に対しては歯ですね、傷に対しては傷っていうふうに言ってますけど、それやれなんていう話じゃないんですよ。そのようになってしまった時、そういう傷害事件が起こった時にはっていう話なんですね。ところがこの人間の罪っていうのは本当に深くですね、聖なる神の言葉でさえが、この自分の肉を満たすための手段になってしまう、自分の罪を正当化するためでさえ使ってってしまうわけなんです。そこで彼らが教えていなかったこと、また復讐していいんだというように教えていたことを強く戒める教えを、これからイエス様が行われるわけなんです。39節をもう一度見てください。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなた方の右の方を打つ者には左の方も向けなさいと言っていますけれども、これから見ていくのを一言で言えらすとですね、今日曜日にルカによる福音書で弟子の道を学んでますけれども、この一言につきます。 誰でも私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を追い私に従いなさい。自分を捨てるっていうことですね。でここでは私たちの心にある復讐心、この自己防衛の心を取り扱っておられるわけですね。悪いことをされたら仕返ししたくなるじゃないですか。即座に、しかもやり返したいじゃないですか。それに対して強く戒めてるわけです。悪いものに対して手向かってはいけませんと。で、右の方を打たれたら、この左の方を持ってればもう徹底しなさいと、この仕返しの手段を完全に放棄しなさいということをイエス様が命じられてます。でここでパウロが、ローマの12章の最後のところで同じことを分かりやすく説明しています。ローマの12章の19節から21節ですが、愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなた方の敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。神に復讐を任せなさいって言われてるんです。イエス様が言われているのは悪に泣き寝入りしなさいって話じゃないんです。ですか？神が正しく裁いてくださるので、裁きを神に任せなさいって話なんです。そして神は憐れみ深い方だから、あなたも憐れみを示さい、善を行いなさいということなんです。悪に対して神は許容しません。以前も説教で話したと思うんですよね。漢字がワープロで許すって書きますと許可するのが出ちゃうんですよね。聖書では間違いなんです。この徳者の者ですね、そちらが正しいのであって、許すというのは逆です。神は罰、罪を許すことはないです。必ず裁かれます。しかしその裁きを誰がするかっていうのが問題なんです。神がするんです。自分の手で裁かないんです。正しく裁くことができる方は神なんです。で繰り返しますと、この地上においてですね、この神の裁きを、具体的に表すように神が実は権威を上にいる者に与えておられると聖書に書いてあります。ローマの、さっきはね、ローマの12章の最後を見ましたけど、続けて読むとね、こうなってるんですよ。人は皆上に立つ権威に従うべきです。これ13章ですね。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。したがって権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをするときではなく、悪を行うときです。権威を恐ろしいと思いたくなければ、善を行いなさい。そうすれば権威から称賛されます。彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのです。 しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。ですから怒りが恐ろしいからではなく、良心のためにも従うべきですとですね。パウロはこの悪が行われて仕返ししてはならないとかって言って、じゃあ警察の人が拳銃を持ってはならない、自衛隊が武器を持ってはならない、そんなこと一言も言ってないんです。今読んだように、そういう権威を、剣を神が与えているんだよと、その剣というのがいわゆるこの警察であったりとか国ですよね、国家権力であります。または叱るべきその行政機関ですよね。例えば何か納税脱税したら誰が来ますか。 国税庁が来ますよね。で、あのか、そう、マルサで、かなり巧妙なね、国策っていうか、そういう時にはマルサが動きますけれども、神のしもべだところにはっきり言ってます。で、ここで非常に大事なバランスがあるんですね。先ほど言った悪に手向かってはならないというのはもっと詳しく今から話しますけれども、個人的な心の話なんです。仕返しをしたいと思う心なんです。で、これと実際に具体的な悪を行っていることに対する公正な裁きというのは別なんです。これを混同してしまうことがよくあるので、さっき言ったこのこっちなんで、これなんか子供がね、あの友達にこう殴られたとか、なんかキリスト教はなんだかなんだとか、いろんな混乱が起こってきてですね。でですね、これは本当に現実的なお話なんですけれども、例えば家庭内暴力ですね、DV ですね。で、この家庭内暴力の時にクリスチャンの奥さんだとこういう箇所を見てひたすら耐え忍ぶことがクリスチャンとしてふさわしいと思っちゃうんですよ。ですね。特にクリスチャンになるとですね、この過ちに陥っちゃうんです。もう一回言います。神を愛するとか、この憐れむとかですね、そこにそれは正義もあって行われていくものなんです。でないと本当ないじゃないです。先ほどの DV の話に戻りますと、本当に夫を愛しているのであれば、その夫が自分の力よりももっと上に力があって、そして自分のしたことが一体何であるかを知らされることによって初めてその暴力を振るっている自分に気づくことができるわけです。つまり何ですか？警察に通報ですよ。あるいは叱るべき行政機関ですね。そして、引き離して、物理的に引き離してですね、そして、このまあ、彼が牢屋に入るであるとか、まあ、なんか他の、この処罰を、まあ、受けることによって初めてですね、まあ、自分のしたことが分かるわけなんです。まあ、もっと具体的にね、このカウンセリングだと、例えば恐れに打ち勝たなければいけないとかですね、この奥さんの方でですね、またこの夫が来るんじゃないかっていう恐れとかいろいろありますから、まあ、そういうのはもう本当に専門的に行っている、まあ、クリスチャンの中でもありますし、行政、まあ、ちょっとクリスチャンと行政ではちょっと違うんですけれども、そういうことで、神のしもべとして立てられています。そういう権力とか合法的な暴力って言ってもいいですよね。この拳銃もそうですから、あの剣ですよね。でですね、ここでさらに混同していけないのは、 そのように通報したとし、通報したね、妻はね、許したいという心でずっと祈っていくんですよ。その旦那が本当に立ち返ってくれるように祈るんですよ。そしてその人が自分の過ちに気づいたときに、今までのしたことを全部忘れるんですよ。水に流すわけです。同時にできるんですよ。で、同時にすることこそが本当の道ですね。ということで、このここでイエス様がおっしゃっているのは、このパリサイ派の人たちがこのなおざりにしていた、放置していた心の中の仕返ししてっていう心だって。これであって、その何ですかね、このクリスチャンがね、そのなんか、例えばセキュリティがあるじゃないですか、それもやってはいけないとかね。例えば変質者がこの周りに徘徊しているとします。この教会にね、どうしますか。私たちには素晴らしいガードマン的な、用心棒的な人がいますけれども、私は本当に現実的なこの危険があったらお願いしますよ、よろしくって言って、で本当に来た時には行使しなきゃいけない、その力を。え、間違ってるじゃないですか。で、女性の人がね、もうこうボコボコにぶたれて、なんかこんな悪いことされしてっている時に、いや、本当左の方を見せなさいと、これはどんどんやれ、そんな解釈したら、俺 そんなこと言ってるやつをボコボコに僕叩きますよ。わかりますよね。滑稽になっていくんですよ。でも普段キリスト教会として、この内外的に教会の外の人も、また中の人でさえもが、そのような誤用で使われる言葉なんですよ。決してクリスチャンは正義というのをないがしろにしてない、むしろすごい大事にしてますですね。むしろ許すっていうのは、本当に正義がある時に許せるんですね。これ曖昧にしちゃいけないんですよ。曖昧にしちゃいけない。とても小さなことで、すごく小さなことですね、けれども一つ一つね、私たちここをね、守っていきたい、愛の立法によって守っていきたいですよね。まあ、私の信仰の友人で、もう同じようにこう働きをしている、この牧会の働きをしている人がですね、東京に訪れました。で、一緒に夜遅く山手線に乗ったんです。で、山手線は非常に混んでます。そしてその時には酔っ払いもいます。あの雰囲気、東京にいる皆さんならよくご存知です。地方にいる人にはちょっとかなりのストレスになるでしょう。まあ私たちもストレスになるけどね。で、混雑してきました。かなり酔いが回っている、パキスタンの人かな、バングラディッシュの人かな、それっぽい青年たちが手すりにつかまりながらも体が揺れてですね、私たちにぶつかってくる感じだったんです。で、普通ならイラッときて、ちょっとなんかこうふっとかってやり返したいなっていうふうにも思うんですが、彼は違いましたね。あ、大丈夫ですよってね、彼はやっぱりこう圧倒されてたんです。このいろんなこの混んでるのに圧倒されてたんですけど、あ、大丈夫です、すごいもう柔らかく笑顔で。そしたらですね、彼らがニコッとするんですね。それ私はすかさず、あ、日本語上手ですねって言って、ね、こうやってお話をし続けて、そして、どこで降りるんですかって言ったら、ここです、いや、もう通り過ぎましたよとか言ってね、みんなもうやっぱり酔っ払っちゃってるからなんですけど、でもそこに平安が与えられました。平和が一つありました。あの殺伐とした、なんかちょっと触れたらこうやってなんかピリピリ来てる、あの東京の電車の中が、そこだけはなんかすごくこう、ほんわかとしてましたよね。で、これがイエス様ここで言われていることですよね。 こう何かこうされたとしても、こう酔っ払ってぶつけられたとしても、ニコッとなんかこう笑ってね、こう返すような復讐ではなく、むしろ善で返していく。そうすると争いではなく平和が来るわけです。では40節に行きましょう。あなたを告訴して下着を取ろうとする者は上着をも取らせなさいと。でここでの下着というのは、私たちがこの、言ってるこのパンツとかそういうものではなくて、なんていうかな、僕の言うもので言うならば、ワイシャツ程度のものですね。だから服なんですけど、こう、そして上着っていうのはこのコートみたいなの、この上の方ですよね。で、この律法の中に、この出エジプト記の中に、質物についての教えがあって、上着を取ってはいけないという定めがあるので、この、下着というのは、この、訴えることができる、下着をこう、なんていうかね、くださいってね、なんか私たちにとってあんまりね、いや、そんなしょぼいもので、なんか争わないでよっていうね、あるけれども、昔はやっぱり売ることもできるぐらいですから。貴重だったんですよ。で、上着っていうのはダメだっていう話だったんです。なのにイエス様はここで、下着を訴えられたら上着も渡しなさいっていうふうに言っているわけなんです。イエス様がここで言われたいのは、私たちが当然に持っている権利を、愛のゆえに平和のゆえに、神に任せて、あえて行使しない、権利を行使しなくてもいいんだよっていうことなんです。私たちに与えられている権利っていうのはですね、神からの賜物です、恵みなんです。でこれをとかく忘れます。権利は当然のものだって思っちゃってるんです。でもキリスト者はそれを使わない自由が与えられてるんです。もっと高い大事なことがあるから。相手を愛していく、イエス様のものとしてこの魂をね、獲得する、そういうもっと大事なことがあるので、そういうものに固執しなくてもいいようにされているわけですね。このイエス様は日々自分の十字架を背負いなさいというのはまさにそういうことで、十字架というのはその権利が奪われていくわけですけれども、本当に私たちが権利をあえて下ろしていくということなんです。でこれを行うとですね、世の中は権利を主張するのが当たり前の社会ですから驚くわけです。意表をつかれるわけです。何これ、なんだこの人はと。それでもしかしたら神に引き寄せられるかもしれない。こういう意表付きをですね、皆さんもやってみるといいですね。でこんな話を聞きました、この夫婦が、この仲悪くなって、それ離婚協議に持ち込まれました。その人裕福だったんですけれども、でクリスチャンになってね、でももうあらゆるものを要求されました。この金額物品も全部ね。でどうしようかと、その相談を牧師にもして、彼が決めました。全部要求を飲んだそうです。で相手は拍子抜けですよ。これから長く続く裁判に臨んでやっていこうと思ったら、全部受け入れたからもうそれで終わっちゃったんです。あ、そういえば私たちにもあったな、なんか家を買うとき、相手はもっとこう価格交渉するかなと思ったけどやめちゃったんですよ、途中でね。あと拍子抜けですからね。でそういうね、権利をあえて使わないときに、え、何これって。特にそのさっきの話に戻ると、相手の人はもうクリスチャンでも何でもないし、そういうことしか考えてない人の時に、じゃあどうやって証を立てられるか、どうやったらイエス様と知ってもらえるかって言ったら、もうそういうドラスティックって劇的なですね、そういう行動によってですね、ああそうなんだってこう分かるわけですよ。
違うって。
で次41節です。あなたに1ミリオン行くように強いるものがあればいれば一緒に2ミリオン行きなさい。さっきのはこのユダヤ人の中の立法についてだったんですね。でここではね、あのローマの国家権力です。先ほどはなんか民事っぽいじゃないですか。でこっちはこの当時のこのあれですよ、ローマ兵が敷いて行うことができるものだったんです。この荷物の運搬徴用できるんです。徴用って言ってもなかなか、あ、今なんか徴用工とかなんかね時事問題あるけれども、あの徴用ってなかなか分かんないけれども、これって文句なしなんだよね。やらなかったら牢屋行きなんですよ。ですか。でローマ兵が途中で何を自分がしてるにしても、剣をここに置かれてね、この荷物持てって言ったら1ミリオン1500メートルです。歩かなければいけません、荷物持って。なのであのシメオンが、覚えてますか、イエス様が十字架の木をね、ご自分が十字架につけられる木を背負っていかれた時にゴルゴダのところにまでですね。でもう息ついたんでしょうね、もう本当に背負うことができなくなって。でそれでローマ兵がシメオンに背負えと命じました。であれは法律っていうか、もうあのやらなきゃいけないものだったんです。でこういう時に一緒に2ミリオン行きなさいってこう言ってるんですね。これ強烈なんですよ。当時ね、ユダヤ人はローマを非常に憎んでました。メシアについてはローマを倒す力のある方とみなしていたほどです。だパリサイ人は武力には出なかったけど、熱心とは武力に出てましたけどね、武力には出なかったけれども、でもこのユダヤ人の持っているローマへの憎しみ、民族主義というのは否定しませんでした。なので2ミリオン行きなさい、3キロ行きなさいってね、これね、何言ってんですかですよ。でもイエス様がここで言われているのは、要求されていることだけを行えばよいというところからさらに一歩踏み出ることです。ローマ兵が見て、さらに一歩踏み出る人見たらびっくりしますよ。もっと運びますって。そんないつもなんかもう歯向かいそうになっているけども、でももう剣を持ってね、無理やり運ばしてるっていう状況なのに、自ら進んで運んでって1ミリオン終わったのに、いやいやもっともっと運びますって言ったら、なんだよこいつ。でこれがだんだん分かってきたら、このキリスト人というものはみたいなね、このクリスチャンってもともとキリストのものって意味だからね、まあちょっとあの日本語っぽく言ったら、いやこのヤスはなんか変なやつらだなって、面白いやつらだなって、なんか言われてること以上のことやるよってこういう思うはずなんですね。でこれ昔の話なんですけども、まあ、中国での教会の話なんですが、中国での話ですね。このお米をね、地方政府で、まあ、この税として納めさせるような、これ本当なのかな分かんないけどもね、あのでもあって、でクリスチャンたちの納める米はすぐに彼らは帰ることができました。他の者たちはすぐに返してくれないんですよ。こうあのくれないのね、待てろこれって言って。なんでか分かります？石とか不純物が入ってるからですよ。ごまかしてるわけです。でもクリスチャンは全然ごまかさないから、だから信頼してるわけですよ。これが今ここで言っていることなんですよね。わかります？これ続いてるでしょ。この悪いものに手向かうなんつって、こうやって、そしてなんだっけ、この下着のことはあの上着も上げなさい、そしてここでは1ミリオンが2ミリオン行きなさいって 普通だったらこうやり返すとか嫌々ながらとかいろいろあるけども、そうではなくて意表をついて良い行いをしていく。このことによって神の国ってどういうところかっていうのをこう示すことができるわけです。でそして次、ですね、あ、ここまで話してもう一度繰り返しますけども、法律を駆使しちゃいけないって話じゃないんですね。なぜかというと他の箇所で例えばイエス様はユダヤ人の裁判を受けているときにこれ不法じゃないかということを訴えているところがあります。あとパウロがピリピで鞭を打たれた後で、なんで裁判もかけないで鞭を打ったのか、私はローマ市民なのにと言って抗議した場面もあるんです。矛盾しているように見えますけども、動機について話してるんですね。パウロがやったこと、またイエス様が言われたのは、これは結局他の人たちのためだとか、この正義っていうものがあってそれが間違ってるでしょっていうことを訴えたので、自分のためじゃないんですよね、うん、なので、このもう一度ね、今この誤解を受けないようにお話しました。最後に42節、求めるものには与えなさい、借りようとするものに背を向けてはいけません。今度は持っているものに固執しないっていうことです。これあげるの、という惜しむ心ですね。これを捨てなさいと。でここでももう一度言います。借りることとかもらうことに依存しているのが明確に分かるとき、相手の成長を持って、相手のことを思ってあえて貸さない、あえて与えないということも大事です。第2テサロニケの2章3章かな3章には、働かないものは食べてはいけないと書いてあります。自分の手で働きなさいって書いてます。むしろエペソのどこだっけな、4章かな5章かな、にはですね、この盗んではいけない、むしろ自分の手で労苦して働いて貧しい人に施しなさいって言ってるんですよ。だから盗まないだけじゃなくて自分の手で労苦して働いてそれを他の人たちにも分け与えなさいって言うんです。2段階ですよねこれね。でこういうところまで言ってるので、このその自分が物欲しいからあげないのではなくて、相手がきちんと働くことができるように、相手がこの依存しないようにね、本当にあの自立して生きていくことができるようにあえてあげないってことがあります。けれども基本その自分が惜しむ心があったとしてもそれを捨てなさいというここの言葉があって、そしてですね、借りようとするものには背を向けてはいけませんと。でこの借りようとするっていう言葉、そうですね、借りるときって半ば与えるって思わないと貸せませんね、貸すとき。そういう惜しみない心ということを今ここで話しています。選挙地に行くとですね、面白いことたくさん起こるんですよ。私たちっていうよりもいろんな話を聞いてね、例えばアフリカとかで、この大事な大事な大事にしているこのスーツがですね、服がね、このなんか掃除をしている、しかも教会にちゃんと通ってる人がね、持ってったんじゃないかっていうね、このなんかお手ほら、なんですか、お小遣いあげるって感じでこう渡して、だから明らかにね、もう自分たちのものだってこれ分かってるのが見つかったんですよね。でね、もう旦那さんの方がもうカンカンに怒って、これはもうしかもクリスチャンだってね言ってるのにね、やってると。だけど奥さんはここを見てやめとこうって、ね、やめとこうって。でこれね、精霊の導きなんですよね。このどうするかっていうのはね、ほんと悩みます。本人のためになる時にはやっぱり言わなきゃいけないし、
けど大事なのはこのもう僕もよく教科その旦那さんの方にもめちゃめちゃ共感するんだけどやっぱり怒るしさ何やってんだって感じで。でもイエス様の道って不思議ですよ。これ逆のことをやるときが出てきます。ここに書いてあるようにですね。これが神の国の検証と呼ばれている理由が分かったかでしょ、分かったかと思いますですね。全然違う世界ですね。この世とは違う世界です。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたが私たちにこのように素晴らしい御言葉を与えてくださり、生きる指針を与えてくださいました。本当にいろんなところで悪いことをされることをいつも受けます。そういう訴えられることもあります。愛する主よ、どうぞ私たちにの味方になってくださって、そして正しい裁きを行ってくださいますように、同時に私たちにあなたの心を、今のイエス様の心を与えてくださって、私を慰めてくださいますようにお願いいたします。そして聖霊の働きによって人々にこの苦しみを受けても私悲しみをこらえている中で、むしろその立派な行いを見て人々が神を崇めることになり、崇めていきますように、私が立派な証を立てることができますように、どうか憐れんでください、助けてください。自分ではできません。あなたの聖霊によってできます。どうか助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。